Morning, Yorgetta. Nimbiro mi Joshi Matsumaru. Nami, Director of Grief Japan. Mi Yamamatsu Ron looking you for Yorgetta this very morning. Again, Nami. Big Pera, thank you, Igor on Papa God. Now, one time, you for Yorgetta this very morning. 主にあって2020年明けましておめでとうございます。聖書翻訳宣教の重荷を共に担い、ウィクリフの働きのために祈り、ご支援くださっていることを深く感謝いたします。今日再び、皆さんと一緒に神様の前に出て主に礼拝を捧げること、そして、聖書翻訳の宣教の報告を皆様にお分かちできることを本当に嬉しく思っています。私がかつて奉仕をしていたパプアニューギニアの特美人という言葉で挨拶をさせていただきました。本当に大きな感謝とそして祝福をお祈りしたいと思います。もうすでに新しい年が始まって2週間3週目に入ろうとしていますけれども、年の初めに主の前に静まり礼拝を捧げ、同時にこのように宣教報告をすることが許されていることを本当に嬉しく思っています。この報告によって皆様の祈りがさらに具体的になり、主が祝福をもって用いてくださることを信じて、そして神様に期待していきたいと願っています。この時間はまず、世界の聖書翻訳今どうなっているのかなということをお分かちした後に、先ほど読んでいただいた聖書箇所からメッセージを共に、拝読していきたい、聞いていきたいと願っています。世界の聖書翻訳、これからお話しする統計は去年10月の段階で世界ウィクリフ同盟が発表しているものです。世界の人口は約77億人を数えています。そして地球上に7300以上のそれぞれ違った言語があります。方言とかそういうのではなくて、それぞれ独立した言語があります。その中で新約聖書、旧約聖書、完全な形の聖書ができているものは698言語です。新約聖書があるという言語は1548言語。そして、クリスマス物語だとか、天地創造の物語だとか、そういった聖書物語、あるいは、福音書だけだとか、何々書だけという部分訳の聖書があるという言語は1138言語です。これを全部合わせると3384言語になります。そして、この数字には出てこないんですけれども、聖書翻訳プロジェクトが進行中の言語数は2659言語あります。これらのデータからわかることは、全世界7300ある言語のうち、旧約聖書、新約聖書全巻が揃っているのは 10% に満たないということです。そして、現在、聖書翻訳をしていますという言語が約2600あるんですけれども、プロジェクトを始める必要がある言語、これは、手話訳の聖書も含めて2115あるという、統計が出ています。この世界地図に合わせた数字というのは、それぞれの地域で聖書を必要としている、翻訳しなければならない言語の数、どれだけ残っているのかという数字です。6660言語を話す15億の人々には、一番よくわかるその人の第一言語による旧新約聖書、全巻がまだ訳されていない、完全な形で神様の言葉が届けられていないという状況にあります。それではそのような中にある聖書翻訳というのはどのように今進んでいるのかということをお分かちしたいと思います。聖書翻訳作業はこういうような形で見ることができるんですが、いわゆるその土地にとっては外国人である宣教師が派遣されて、現地のその言葉の を話す協力者の人たちと翻訳作業を進めていきます。言ってみれば伝統的な聖書翻訳の働きと言えます。で、ここで見てお分かりになるようにコンピューターを今使っているんですけれども、パラテキストという、これはウィクリフのパートナー団体が開発したソフトなんですけれども、ギリシャ語、ヘブル語からですね、今現在ある、聖書をですね、一度にこう読み比べることができるという、聖書を、このコンピューターソフトを用いて、それぞれの言葉、最もふさわしい、単語をですね、もう本当にこう、吟味しながら、こう一言一句当てはめて、そして、翻訳を進めていくという、そういう働きをしています。そして、それにはとても時間がかかっていますけれども、それと並行してですね、最近では、現地のその母語を話す人たちを聖書翻訳者として養成する。そしてその人たちのオーナーシップで聖書翻訳を進めていくという、言ってみれば新しい形の聖書翻訳の働きが進んでいます。次の写真をお願いします。これがその翻訳者を養成するトレーニングの様子です。ワークショップを年に何回も開いたり、あるいはギリシャ語やヘブル語の、そういった授業をしたり、自分たちの言語、まだ文字がないんですけれども、どういう文法があるのか、そういうところから、始めて文字を作り当てはめて、そして聖書翻訳に取り掛かるという、そういう気の遠くなるような作業を進めています。次のスライドをお願いします。そしてクラスタープロジェクトといって、それぞれの言語の働き人を集めて、一緒に聖書翻訳を進めていく、5言語、6言語の聖書翻訳を同時に進めるというプロジェクトも進んでいます。また、文字を持たない人たちが聖書を読んでいくのは大変ですので、読み書き教育も並行して行われています。さらにですね、読む聖書を提供するのと同時に、聞く聖書、この写真では小さい黒いスマホのような、あるいは MP3 プレイヤーのような、そういったもので、その現地の言葉を聞くことが、の聖書を聞くことができるように、そういった聖書翻訳の仕方もしています。次のスライドお願いします。もう一度クリックをお願いします。聖書翻訳と一言で言っても、またクリックお願いします。言語調査から始まって、言語学を用いて、本当に正確でふさわしい、そして、文化的にもその人たちが理解しやすい、そういった翻訳を目指して聖書翻訳をしています。続けてお願いします。そしてできた聖書を教会で使う、それぞれが読んでいく、そして、霊的な成長につなげていく、福音の伝達に伝えていくということを目指しています。先ほども言いましたが、読み書き教育もしますし、それは地域の教育のレベルの向上につながり、地域開発にももちろんつながっていきますし、現地の人たちをトレーニングして育てていく、そういう働きにもなります。またクリックをお願いします。もう一回クリックをお願いします。この働きがですね、継続して力強く効率よく進められるように、サポートと呼ばれる働きをもウィクリフが展開しています。次をお願いします。様々な分野サポートの働きとしては、コンピューターの技術が必要です。またインターネットの力も必要になっていますし、視聴覚メディアの働きも必要です。次お願いします。オーディオバイブル、聞く聖書だったり、あるいは漫画の聖書ということも現地語の聖書に、適用しよう、応用しようという働きが進んでいます。また、宣教師の子どもたちの教育をケアする、宣教師子女教育、私はその働きをパプアニューギニアで、させていただいたんですけれども、そういった働き人も必要ですし、医療関係者、あるいは、会計事務、そういった本当に基本的な奉仕も必要ですし、聖書を届ける未開の地位に入っていくための小型飛行機だとか、そのためのパイロット、整備士、自動車整備士、大工さん、土木関係、ありとあらゆる働き人、奉仕が必要となっています。 次をお願いします。こういったことを踏まえてですね、日本おみくり筆は、多くは私の働きとオーバーラップするんですけれども、活動としては世界各地に宣教師を送り出し、そしてその宣教師と家族をケアする、教会とその宣教師の間をこうサポートしていくという働きがあります。次をお願いします。また、この働きは世界的なネットワーク、協力の中で行われていますので、世界ウィクリフ同盟の一員として、聖書翻訳宣教を推進するために、年に、何度か国際会議があって、情報を共有し、また、人の動きを活発にしています。次をお願いします。日本国内においては、日本の教会、クリスチャンに聖書翻訳宣教の重要性と緊急性を伝えることを目指していますし、いろいろなプログラムを通して、教会に仕え、次の世代の宣教師を育てるということも大きな祈りの課題になっています。例えば、異文化宣教セミナーだとか、識字教育とエスノアーツセミナーなどを、年に一度ずつ毎年行っています。次をお願いします。また、ウィクリフカフェといって、もっとリラックスした中で、聖書翻訳の働きを、伝えたり、こういうことができるんだよっていうことを分かち合いをしたりしています。次をお願いします。ジュニアデイキャンプといって、教会学校や、あるいは新学校などに出張していって、聖書翻訳の一番最初のトレーニング、あるいは異文化で必要な最初の、トレーニングを提供するというプログラムも持っています。次お願いします。宣教地体験旅行、研修旅行というのも、提供していて、毎年3月にフィリピンに行きます。私もこの3月には行きます。これは去年の10月なんですけれども、かつて奉仕をしていましたパプアニューギニアに、研修旅行に行ってきた時の様子です。この他にも短期ミッションボランティアといって、それぞれの興味や、必要に応じて特技を生かすことができるようなカスタムメイドのこういったプログラムも用意しています。お願いします。また、祈りが本当に大切な中心ですので、こういったウィクリフの祈りの課題を中心とした祈りの輪と呼ばれる祈り会も持っていただいています。お願いします。また、具体的な小さなお手伝いとして、ボランティアとして発送作業のお手伝いや、あるいは、ウィクリフのウェブページのお手伝いだとか、ビデオを作るだとか、そういったこともボランティアが与えられることを本当に嬉しく思っています。お願いします。また、聖書に基づいたトラウマからの回復と癒しというワークショップも日本の教会に提供できたらというふうに願っています。これらの活動の結果はですね、聖書が完成して、この写真はですね、初めて自分の母語で聖書ができた。これパプアニューギニアのビニグニという村なんですけれども、マイワ語という部族の人たちが手にした聖書です。もう別の写真もあります。次お願いします。この人も初めて自分の母語の聖書を手にした人なんですけれども、何不自由なく聖書を読むことができる。聖書があるのが当たり前という環境の中に私たちにとっては、神様の言葉がこんなにも喜びなのか、大切なのかということを逆に私たちはこの人の喜びの顔からこう教えられる、本当にチャレンジを受けるのではないかなと思います。次のスライドお願いします。もう一回クリックお願いします。ビジョン2025といって、ウィクリフでは2025年までに翻訳を必要とされているすべての言語において翻訳のプロジェクトをスタートさせるという、とてつもないチャレンジを神様からいただいています。これは1999年に採択されて、あと5年なんですが、まだ2000以上残ってるんです。ですよね。どこまで近づくことができるか。でもこのビジョンのおかげで聖書翻訳の働きが本当に広がってスピードがアップしてきています。次お願いします。神様の言葉を待っている人々に、世界中にはまだたくさんいます。次お願いします。 そしてこの久留米キリスト教会の祈りと尊い捧げ物がこの働きを支え、そして後押しして、この働きに一緒に加わってくださっていることを本当に嬉しく思います。これらの活動がお祈りと尊い献金によって支えられて、主が祝福して用いてくださっていることを深く感謝して、皆を崇めながら報告させていただきたいと思います。ぜひこれからも続けてお祈りくださり、この神様の御言葉の前進に共に、加わって歩んでいただきたいと願っています。どうぞお祈りください。ありがとうございます。感謝します。さて、今日お読みいただいた聖書箇所はタラントの例えとして知られています。私たちにも馴染みのあるイエス様のお話の一つで、何度も耳にしたことがあると思います。今日はですね、まずボクシングチャンピオンの村田亮太選手が息子さんに送ったという手紙をご紹介したいと思います。今写真出ています。この年末にもタイトルマッチをしたんですけれども、去年の7月にタイトルマッチをして、その直後にですね、インターネットのニュースに出ていたものをご紹介したいと思います。 WBA 世界ミドル級王座を奪回した村田亮太選手が初めて長男を自らの試合に招待し、父親の生き様を見せるため試合会場に呼んだ息子に温かい手紙を送った。村田選手が送った手紙は次のような手紙だったそうです。試合会場で初めてパパのボクシングを観戦してどうだったかな、また感想を聞かせてね。最近パパとよく会話するようになってきたよね。少し前に話したと思うけれど、新約聖書の話でタラントの例えの話は覚えているかな。ある主人がしもべたちの能力に応じて、一人に5タラント、もう一人に2タラント、さらに3人目に1タラントのお金を託して旅に出かけた話だよ。5タラントを受け取った者はそれを元手に一生懸命商売してさらに5タラント増やした。2タラントを受け取った者も頑張って商売に力を入れ、さらに2タラントを増やした。でも1タラントを受け取った者は失うことが怖くて、地面を掘って1タラントを隠してしまった。一生懸命に働いて増やそうとしなかったんだね。旅から戻ってきた主人はタラントを2倍にした2人を忠実なしもべだと褒めたたえた。でも1タラントを活用しなかった者には、お前は怠け者だとタラントを取り上げて10タラントまで増やした者に託してしまった。神様は与えられた賜物をそれぞれどのように使うのかを見ているという話だったよね。タラントは持って生まれた人の能力のことだと思うよ。春道には優しさのタラントがあるよね。やっぱりパパはボクシングになるかな。春道のタラントは何だろう。パパは今日タラントをたくさん使ったと思う。これからもボクシングを頑張るから、これから春道も自分のタラントを見つけていこうよ。ずっと見守っているから。パパより。父親から息子に宛てての感動的な手紙だと思います。しかも、並外れた才能だけでなく、厳しいトレーニングと自己研鑽と節制を経て、挫折を乗り越えた末にチャンピオンになった父親からの手紙です。非常に説得力のある手紙だと思います。村田選手がクリスチャンであるかどうかは詳しくは知らなかったのですが、先ほど聞いたところによると、カトリックの教会に通っている。カトリックのクリスチャンであるかもしれません。多分そうなのだと思います。 でもたとえクリスチャンでなくても新約聖書の話を大切にして実践を通して身をもって自分の子供に伝えていこうとする姿勢には心を打たれるものがあります。それだけでこう大きな励ましです。そしてこのタラントの例えを私たちもほぼ同じように理解して生きているのではないでしょうか。けれども今日はあえてしかしと問いかけたいと思うのです。これだけではすっと腑に落ちない、なんだかモヤモヤするというのはと感じるのはひねくれ者の私だけでしょうか。この箇所はイエス様が天の御国の例えを弟子たちに語られた一連の話の中にあります。世の終わりについて、キリストが再び来られることについて語る中で話された例え話です。例えを用いて話されました。しかもこの数日後に捕らえられ、イエス様は十字架につけられるという状況の中で語っています。14節をもう一度読むとこのようになっています。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。ここで私はこのように考えてしまったのです。ひねくれているかもしれません。天の御国、神の国も結局は能力主義なのだろうかということです。もしそうであるならば、この箇所は救いの本質と矛盾するのではないかとさえ思うのです。このタラントという言葉は英語のタレント、タレントの元になった単語と言われています。そして能力、才能という意味で広く使われています。しかしもともとは計りだとか計られたものという意味で、計量するという意味で、通貨や長さや容量、容積を表すものでした。しかも非常に大きな単位でした。大きなものを表す単位でした。客中などを見るとだんだんと分かってくるんですけれども、1タラントというのは6000デナリ。どういうことかというと、6000日分の賃金。これざっくり言ってですね、20年分の賃金に相当する、20年分のお給料に相当するお金です。その量のお金をバーンと渡される、あるいはそれを手にする、普通の生活では考えられません。しかも2000年前のイエス様のその時代にでそういう例えがなされている。王様以外見ることはないでしょう。いや、王様でも一度にそれを見ることはまずないんではないかと思います。使い切ることもできません。私たちの今の生活で言ってみると、年末ジャンボ宝くじに当たっちゃったみたいな、そういう感覚なのかもしれません。2タラントや5タラントなどもう計算する必要もないと思います。圧倒的な額のお金、非常に高価なもの、つまりこれは圧倒的な祝福をタラントという高額なお金に例えていると考えてもいいんではないでしょうか。圧倒的な恵みであり、圧倒的な 祝福です。タラントとは単に能力というのではなく、与えられた福音、私にも伝えられた福音、与えられた救いの恵みとも言えるのではないかなと思うのです。また、能力に応じて5タラント、2タラント、1タラントを渡したとあることから、このタラントをですね、そのまま能力、才能と結びつけてしまう。それはなんか危険性があるようにも思うのです。ここで能力と訳されている言葉は、デュナミンというギリシャ語で、力、パワーとか、能力、アビリティということを表すだけではなく、霊的な意味合いを持つ単語でもあるのです。これも、天の御国というキーワードから考えると、この能力の意味するところは、むしろ同じマタイ13章の種まきの例えで表される道端だとか、茨の地だとか、良い地に近い、そういった例えなのかもしれません。すなわち、福音をどのように受け取るのかという私たちの心、信仰的な姿勢を表しているのだと捉えることもできます。5タラントと2タラントを設けたしもべは、それぞれ主人に称賛されます。よくやった。忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。これに対して、一タラント預かっていたしもべは主人にこのように言います。あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集める、ひどい方だと分かっていました。厳しい方だと分かっていました。主人の答えはこうです。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。ここでポイントとなるのは、怠け者であることが悪いというよりも、むしろ、しもべが主人をひどい方、厳しい方として信頼しないこと、すなわち、しもべと主人の関係が損なわれている、このことにこそあるのではないでしょうか。これは私たちの神様への信頼、イエス・キリストとの個人的な関係を照らし出してはいないでしょうか。神様、どうしてですか？私には理解できません。あなたには失望しました。あなたを信頼していくことはできません。あなたは私のことを理解せず、私を助けてはくれません。あなたはひどい方です。厳しい方です。恐ろしい方です。もう信じることはできません。いや、そもそも神など存在しません。あなたはわずかなものに忠実だったから、と主人は良いしもべを称賛しました。ものすごい大金を預けられたしもべたちに対して、わずかなものに、と語りかけています。このわずかなものが、大金タラントを指しているのでしょうか。では一体何でしょうか。主人を敬い、信頼し、心を込めて使えるという心、態度、生きる姿勢、そしてそれを地道な努力を繰り返していく。主に信頼して歩む信仰そのものであると言えるのではないかなと思うのです。私の中にある信仰は本当にわずかで、弱いものであると自覚します。 そんなことはありませんと心の底から言えるのであれば、それはこの上なく立派な素晴らしいことだと思います。けれども現実には私たちの信仰は本当に弱く、小さくてわずかなものです。私たちは時としてそれを隠し、棚に上げ、自分の正当性を主張し、傲慢になり、神様さえ見くびるような存在です。順調な時は良いのですが、何か困難や試みにあったりした時、私たちの心は揺れ動き、激しく揺さぶられ、主への信頼、信仰も吹き消されてしまうような、そういう経験をしているのです。救いの福音、イエス・キリストの十字架、身代わりの死による罪の許しと永遠の命、それを信じる信仰と神様への信頼と従順。私たちの信仰は本当に弱く、小さく、わずかなものです。けれども、再び来られる主イエス・キリストとお会いするとき、わずかなものに忠実だ、主人の喜びを共に喜んでくれと言ってもらえたら、なんという幸い、なんという喜びに満たされることでしょうか。私たちの弱く小さな信仰の歩み、毎日の生活の歩みの中で、少しでもキリストの香りを放ち、主を明かしし、誰かの救いに用いてくださるのであれば、本当に大きな喜びがその先にあるのではないかと思うのです。私たちはすでに新しい一年の歩みをスタートしています。神様への信頼を第一に、わずかなものに忠実な歩みを目指す、そういう一年でありたいと切に願うものであります。もちろん、私たちが与えられている、置かれているその環境だとか、能力だとか、チャンス、機会だとか、あるいは持ち物さえも賢く有効に用いることも大切です。間違いなく神様はそれを私たちに望んでおられる。それは神様のご栄光を表すためにも本当に必要なことだと思います。今日お分かちした聖書翻訳宣教の報告、そしてこの後、ティム先生からも報告がありますけれども、セブ島の個人の報告。あなたはどのように受け取るでしょうか。受け取られたでしょうか。ぜひ祈りに加えていただきたいと思います。そしてどのようなアクションにつなげることができるか、想像力を豊かに働かせて祈るというチャレンジを今日させていただきたいと思っています。そしてこの礼拝の場所から私たちが使わされていく、それぞれの現実の生活の場があります。家庭の中であり、地域社会の中であり、学校の中であり、職場であり、いろいろなところ、それは私たちの毎日の生活の現実の場です。それと世界宣教は、海を隔てて遠く離れてはいますけれども、同じ平面上にある。そしてそれは同じ神様の働きなんだ、ということを心に留めていきたいと願うのです。今年の年末に、よくやった、忠実なしもべだ、 と言われるような歩みを進めていきたいと願います。そのようにできたら本当に幸いだなと思います。そして、究極的には、やがてイエス様が再び来られたとき、あるいは私の地上での歩みが終わって、主にお会いしたときに、主にこのように言われる歩みを目指していきましょう。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。神様からの豊かな恵みと祝福がありますように、また、心からの感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。皆をあがめます。